1、日本展示誕生から130年。6点が導く光。日本の展示制定130周年記念講演会。その1。1890年11月1日、東京盲和学校において第4回展示選定会議が開催され、石川蔵治の案が採用されてから、今年で130年。展示は人々に知識を、希望を与え、そして展示は視覚障害者の文字として、視覚障害者固有の文化として、時代をつないできました。そんな展示の誕生から130年というこの記念すべき年にあたり、日本視覚障害者団体連合、日本盲人福祉委員会、日本展示普及協会、日本展示委員会の4団体主催のもと、展示の意義と役割を互いに確認するとともに、日本展示のこれからを考える機会とするため、11月1日、東京都墨田区の墨田産業会館を会場に記念講演会が開かれました。当日は新型コロナウイルス感染防止のため、会場の人数制限を行うとともに、YouTube によるライブ配信が行われました。記念講演会では、東京大学先端科学技術研究センター福島聡教授、日本盲教育史研究会岸博美事務局長のお二人による展示に対する熱い思いの詰まった講演がありました。声の広場ではこの講演会を12月号1月号でお届けいたします。今月は福島聡教授による講演、展示は私の父、指展示は私の母をお届けいたします。
展示、指展示についてお話ししようと思います。いきなりですが、皆さん中東の中心的な空港でドバイ空港っていうのがあるんです。アラブ首長国連邦の中なんですが、そのドバイ空港というところ乗り換えの関係で降りたことがあるんですが、そこで私はトイレに行きたくなって、多目的トイレみたいな大きなトイレがあったからそこに入ったんですよね。入り口まで送ってもらえたらあとは一人でやれますので、介助者は女性が多いから入り口で別れた後は一人で用を足してね、次は水を流す番なんですが、どこにあるのかなと思って探していて、背中の方の壁を探ったらボタンらしきものがあったから、まあこれが流すボタンなんだろうなと思いました。だけど時々間違えて緊急のボタンを押すことがありますので、本当にこれは流すボタンなんだろうかと思って数分を探っていたら展示があったんですね。すごいな、さすが国際空港だなと思って、国際空港だから英語なんだろうなと思ったけれど、英語としては読めない、アラビア語かな、それはお手上げだなというふうに思って、もう一度ふと触ったら、それ流すという日本語だったんですよ。後で確認してもらったら、そのトイレが我らがとうとうのトイレだったから、展示も日本語で流すと書いてあった。世界にまで日本の展示が広がったということは誇らしい感じがしましたし、ただその一方でこれ読めるの日本の盲人だけだよなというふうに思って、ちょっと複雑な気持ちがしました。今はあちこちで展示を見かけるようになりましたけれども、本当に多くの人たちの努力が積み重なってきたんだと思います。 天智と出会ったのは9つの時、それまでは見えて聞こえる普通の生徒でしたので、9歳でね、眼科の入院病棟にいてほぼ失明した状態になって、そこでたまたま天智を勉強している青年がいて、一緒に勉強しようと言ってくれて教えてくれたんですね。9つの時というのは頭が柔らかいですから、点字の組み合わせは割とすぐに覚えられました。だからなんだ簡単だなとその時思ったんですが、その後が大変で、点字はさーって読む速読がものすごく難しい。自分で点字を打つことはできるんですが、打てるけど読めない状態で、その後病院から退院して家に戻ってからもずっと読めない、読みにくいという状態が続いていました。ですがゆっくりではあるけれど、どうにか読めるようになって、その上で盲学校に転入しました。盲学校で一番好きな場所は図書室でした。図書室は点字の本が置いてありますので、古本屋みたいな匂いがねしてましたね。なんでそういう匂いになるのかよくわかりませんが、すごく懐かしいような匂いで、図書室に入ってザーと撫でながら書架を触っていって、どの本がいいかなということを見ていく素敵な時間でした。中学生ぐらいになって録音図書も聞くようになったんですけれども、耳で聞くっていうのと指で読むのは少し違うかなというふうに私も思っていました。例えば中学生の頃録音図書で聞いていたのは、その当時人気だった森村誠一とか横溝正史とか推理物が多くてさっと聞けるようなもので、展示で読んだのはヘミングウェイの不器用さらばとかですね。もし録音図書で読めば楽だし早く聞けるはずなんですが、ゆっくりになってしまうけれども、しっかり深く読みたいような時は点字の方が向いているかもしれません。その後高校生になって付属盲学校に転校というのか転入してきて、高校1年高校2年と過ごすんですが、その時すでにね、片方の耳が聞こえなくて、体育とかで手を叩いてここに集合って言われても、私はそこに行けなかったんですよね。方向がわからない、片方の耳しか聞こえないとわからなくて、そういう時に、私は兵庫県出身ですけれども、関西の盲学校には体育はないのかみたいなことを言われて、少しいじめられていたことも思ったんですが、でもだんだんどうも福島は片方の耳が聞こえないらしいということが周りに伝わって、みんなが逆に援助してくれるようになりました。片方の耳だけれども、友達にも恵まれてなんとかやっていけるかなというふうに思っていたら、今度残された耳が聞こえなくなっていくんですね。これは高校2年生の11月から12月にかけての時期、そして12月の終わりに私は18歳になって、どんどん耳が聞こえなくなってきて途方に暮れていました。ほぼ3ヶ月ぐらいの間で急にガーッと落ちて、ほとんどね聞こえなくなるんですね。で、最初は大きな声で耳の横で話してもらえたらなんとか聞こえたんですが、だんだんそれも難しくなって、その時は学校じゃなくて実 家のある兵庫県の神戸に戻っていて、母親と父親と兄と過ごしていたんですが、母だけは展示を知っていたので、携帯用展示本とかで母親が書いて、それを私が読んで、ああ、ご飯ができたんかというふうに声で言って、それで終わり。短い会話とは言えないメッセージですよね。でそのうちライトブレーダーというのが当時あって、それで筆談というかタイプライター談というのをやってたんですよね。家で落ち着いて使うときは少し早いからいいんだけど、病院の待合室なんかではできないわけですよ。うるさいし、そして歩きながらも話はできない。なので私もおふくろも不便だなというふうには思っていたんです。そこで指探知の考案ということが起きるんですが、それはこのライトブレーダーを使っていたということが一つのステップになっていて、このライトブレーダーの6つのキーをそのまま私の指のイメージにして打ったということです。最初に打った言葉は悟しわかるかっていう言葉です。その時私はすぐに読めたんですが、なぜ読めたかというと、多分展示使用者だったということ、それから18歳で頭が柔らかかったということ、そしておふくろが早く打てないからゆっくり打ったということ、向かい合わせで打ったんですけれども、おふくろは、私は読めました。読めたんですが、その後の受け止め方がだいぶ私とおふくろで違っていて、おふくろは天の昇る心地がするとかって言ってるんですが、そんなものするかというふうに僕は思いましたよね。指で指にタッチするなんて変なことする、これまで誰もしていなかったことする、そして相手がおふくろだということをね、これがやっぱり可愛い女の子とかだったらちょっと嬉しかったかもしれませんが、おふくろと手でベタベタやったって仕方がないよなという感じがあったんです。で僕はね、生意気ですからね、高校生で、いずれ俺がもっといい方法を考えついてやるぞと思ってたんです。だけどそれから40年経って、結局これを超える方法は見つけていない。あの、私には指展示が向いてるんだろうなというふうに思っています。私が指展示の本当の長所価値を見出したのは、盲学校に戻ってきて友達と再会した時ですね。盲学校はほとんどの生徒が展示を知っている、教員の寮母さんも展示を知ってる人がほとんどなので、私が全盲ろうの状態になって学校に戻ってきた時に、指展示で話ができるっていうことが分かって、すごい方法だなというふうに思ったんです。これが1981年の4月頃のことなんですが、私は高校3年生として全盲ろうの状態で復帰します。戻ってきた当初は挨拶をしたり励ましをしたり、みんな指展示で話してくれるんですが、誰か一人の人が私に話しかけていても、それは相手の人が話したいことがあって私に話しかけている、そして話したらじゃあねと言って離れていってしまう。取り残された私は非常に孤独な思いを抱えて残るわけですね。でも一体なぜ孤独なのか、なぜ自分はみんなと孤立しているのかっていうことがわからなくて、そういう状況が2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月近く続くんです。で、そこで新しい段階に指展示生まれ変わらせる、そうした取り組みをしてくれた人がいます。指展示の通訳というものを考案してくださった人がいて、甲賀さんですね。 川川さん、先ほど私がお話ししていた指点字は見つかったんだけど、そして指点字を打てる人も周りにいるんだけれど、私は孤独だったっていう、そういう時期に川川さんと私は何度か会っていると思いますので、川川さんは私の盲学校の先輩なんですけれども、どんな印象でしたか？
光栄です。福島さんをご紹介いただいたのは、亡くなられた塩野谷修先生です。私は先生の盲学校での最初に担任をしていただいた生徒として長くお世話になりました。で、その関係で今度福島のクラスを担任することになったけれど、何をどう進めたらいいか、一緒に活動してくれないかということを塩野先生から言われ、福島さんに初めてお会いしたのは1981年4月、盲学校の寄宿舎にいた福島さんとお会いしました。今の質問にお答えするなら、当時指点字は活発に点字のできる人たちに囲まれて、指点字が活発に使われていたと思います。しかし1対1の会話、もしくは学校の授業を先生が話すことをクラスメートが伝える、そういった形だけで、会話の中に福島さんが入ることはできていなかったと思います。私は和光大学に行って、たまたま周りにたくさんの聞こえない学生と一緒に過ごしていたので、手話通訳者や周りの友人たちがどういうふうに聞こえない人と話をしているかというのを体験していたので、たまたまそのことを応用しただけだと思います。
では革新的な取り組み、指点字の通訳が始めていただいたということを皆さんがイメージできるようにしたいなと思うんですけれども、この指点字の通訳の眼目は、通訳者が喋りながらでも同時に指点字を打つ、そして他の人同士が話してる時も盲ろう者に伝えるという、そういうことなので、小川さん、どなたかに話しかけていただいて。
はい、突然ですが指点字を打ちながら、岸先生、
はい、
今日は京都から朝早くおいででしたか？
実は昨日来まして夕方まで孫と遊んでいました。
福島から岸先生はすごく盲人関係の文化や点字も含めて歴史を研究なさっていますけれども、どうしてそういうことをなさろうと思われましたか？
たまたま日本で一番最初にできた京都盲ワインをルーツにした学校で働いて、校内に資料室があったからという感じです。
皆さん、今私は一人で話していたのではなく、高田さんという方を通して岸先生ともお話できたというのが通訳のそのすごいところなんですよね。ちょっと高川さんにもう一つ最後に伺いますけれども、私がその通訳を受けるようになって、私の印象は変わりましたか？
福島さんが冗談やユーモアを言えるようになったと思います。リアルタイムの会話に参加できるようになったので、先ほどのように皆さんをよく笑わせてくれるようになったと思います。
なるほど、ありがとうございます。そのリアルタイムってのはすごい重要だと私も思いますね。ありがとうございます。会話というのが単に一方的に言葉を伝えたり、あるいは一対一で話をしたりするのではなくて、すごく広がりのある営みだということが 耳が聞こえてる人には分かりにくいんです。私もかつて聞こえていたから当たり前のことだと思っていたけれども、聞こえなくなった自分が穴の底に落ちたような、大きな壺の中に落ちたような、そんな感じがしていました。そこから指点字の通訳、後には様々なコミュニケーション方法での通訳というものが始まって、盲ろう者もこの世界につながるようになっていくんですね。恐縮ですが、私がその第一号として通訳を受けながら社会参加するという日本になったということで、これを実現した背景には点字があるということ、点字がなければ指点字が生まれませんし、指点字が生まれなければ今の私はなかったと思っています。点字にはこのように広がりとか応用性があり、例えば技術的な部分でもピンディスプレイがありますね。ピンディスプレイによって盲ろう者も随分情報が得られるようになっていますけれども、これも点字がなかったらできないわけで、そう考えていくとルイ・ブレイユ、石川クラゲ先生、その他多くの皆さんによる点字の文化の発展というのはものすごい大きなことだなと思っています。盲ろう者というのは見えなくて聞こえない人で、生まれつき例えば手話を使っている人もいるんですが、手話でピンディスプレイにはできないので、メールなどをすることを考えると、とにかく点字をやる必要がある。それで今盲ろう者のコミュニティでは、もともと盲だった人、もともと健常だった人、もともと老だった人などが混ざってピンディスプレイを使ってメールのやり取りをしたりしています。日本語があまり上手じゃない人もいますけれども、気持ちが通じることが一番大事だなというふうに思っています。本当に私は天神によって生かされたなというふうに思いますし、私以外の多くの盲人も盲ろう者も、天神は心を豊かにすると同時に命につながるものだと思っています。ぜひこれからも大切にして、他の方法がダメだというんではなく、他の方法も同時に進めながら、だけど決して点字の文化が廃れることのないように守っていければ嬉しいなと思っています。
当日ライブ配信された日本の点字制定130周年記念講演会動画は、日本視覚障害者団体連合 YouTube ページで見ることができます。動画 URL は https://youtu.be/4JJ0_i_dw_c_u になります。また、日本点字委員会ホームページの日本の点字制定130周年記念講演会ページからもアクセスすることができます。ホームページアドレスは http://www.braillew.jp/news/20200930.html になります。ぜひご覧ください。